南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬うあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、今日は、203ページ、203ページの、15行目、203ページの15行目ですね。後ろから4行目、ですね。鬼殺といいし者はっていうところですね。そこからですね、次のページの3行目まで、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。皆目承認の賜く鬼殺といいし者は、心の約束をたがえじと、御の十方たる剣を叙勲が墓に書く。王樹といいし人は、川の水を飲んで、金の銭を水に入れ、行員といいし人は、腹を裂いて主君の肝をいる。これらは賢人なり、恩を報ずるなるべし、言わんやしゃりほつ箇所等の大勢は、250回3000の異議一つもかけず、賢治を断じて三階を離れたる商人なり、梵天大釈の道士一切衆生の願目なり、しかるに44年が間、幼有成仏と嫌い捨て果てられて、有石が法華経の不死の老薬をなめて、揺れる種の老い、はしゃくの愛、悲きの経過何度ならんとせるが、ごとく仏になるべしと許されて、いまだ八相を唱えず、いかでかこの経の十音をば法勢ざらん。もし法勢ずんば、彼彼の賢人にもおとりて、不知音の畜生なるべし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は4月度の日蓮大聖人御法恩御講にあたりまして、皆様方には信心の真心を抱いてお参りいただき、誠にありがたく尊いことと存ずる次第であります。寒暖の変化が激しい中、きれいな桜が咲き乱れ、また散って、暖かく、また暑く なっていくことと思いますけれども、一日一日の天候の変化が激しいので、体調を崩さないように、十分気をつけていただきたいというふうに思います。で、今月はこの4月の28日に日蓮大聖人様が1253年建治5年4月28日771年前南明法蓮華経のお題目を唱え始め、法華経の行者として出発された、大切な私たちの信仰の出発でもありますので、心がけてご参詣いただきたいというふうに思います。それからこのお香の後に高等の宇都宮さんからお知らせがありますので、少し時間をいただいて聞いて帰っていただきたいというふうに思います。それでは今読んだところの開目章の第40回目のお話に入っていきたいというふうに思います。先月のところでは、法華経の行者ならばたとえ猿のようなものであっても所詮善人は守るべきものなのに、なぜ日蓮を守ろうとしないのか、その答えをこの開目章において日蓮は明らかにするんだということが、このようにこの開目章の重要さということを日蓮大聖人様自身がこの開目章の中でこの示されているということをお話を申し上げました。で、今日は最初に皆さん方とお読みしたところの鬼殺といいし者は心の約束を互えじと王の重宝たる剣を叙勲が墓に書くというところですけれども、この鬼殺という人は中国の呉の国で、この着物のことを呉服って言いますよね。呉服って、この中国の呉のこの国から、この国、呉の国があった時代にこの日本にこの着物がこの渡ってきたわけですよね。それで今でもですね、その呉服という言葉にこの表現されてこのいるわけなんですよね。和服なんだけどまだその中国から渡ってきたということのその歴史っていうものがこの言葉の中にその生きているということですよね。で、この間改めて思ったんですけど、駐車場の中っていう字も馬っていう馬編になってますよね。だから昔は馬を、この馬に乗ってた時代にその馬を止めるその横木がその家の前に置いてその作ってあったわけですよね。で、今でも、もうこんな車社会なのに、その馬が馬で馬に乗ってた時代のことがその言葉の中にこのずっとこのつながって使われているということなんですよね。歴史っていうのはすごいなっていうふうにその思ってですね、もう駐車場もう馬なんか見たこともうほとんど見ないわけですから、もう車変化なんかにした方がいいんじゃないかと思うんですけども、そういうふうなこの言葉がですね、足跡としてこの残っているということなんですよね。で、この呉の国の北にあるですね徐の国をこの王様の使いでもって用事があってですね、その通らせてもらわなければいけない、つまりよその国を通らせてもらわなきゃいけないという時にですね、この王様の命令ですから王様の刀を預かってこの所持してその行ったわけですよね。王様の命で参りましたっていうことをこの示す証拠として王様の刀を預かってその出かけていったわけですよね。 で、その序の国の王様がですね、この使いに立ったところのこの鬼殺の持っているその刀をですね、もうとてもこの羨ましい目でこの見ていたのでですね、この自分をこの信用して、そして自分の国をですね、他国の人間にの 他国の人間にその人間であるにもかかわらずですね、その安全を確保してくれて、そしてその通過させてくれると、そのことをですね、その思うとですね、感謝の気持ちで、その今はこの王様の刀を持って、その王様の命を果たすための目的のこの仕事を果たさなければいけないので、刀を差し上げるということはそのできないと、けれども帰るときにまたこの国を通らせてもらい、お礼の挨拶をするときにはですね、自分の独断の判断ですけれども、この王様にこの自分の主君の王様から預かったところの刀であるけれども、この王様の命をですね、その無事にこの果たして、そしてその帰れる、その感謝の気持ちを持って、この刀をこの五の国のですね、序の国のですね、この王様にですね、この五の国の王様の所持するその大切な刀であるけれども、それを差し上げようというふうにその心に思って、それでその、帰ってきたわけですね。そうしたらですね、その長い道のりのその間にですね、この序の国の王様がですね、帰ってきたらもう亡くなって、この病気のために亡くなってたんですね。で、鬼殺は王様の墓にですね、このお参りをして、自分の心の中で誰にも言わないでこうしようというふうに思って誓っていただけのことだけれども、鬼殺は自分の王様の預かったところの王様の刀を、王様の墓にその刀を差し上げて立てかけて、その思い誓いというものを通し守った。これは中国の四季というこの有名な書物の中にその書かれているこの内容なんですよね。王様と口約束も契約書を交わしたわけでもないですよね。で、誰も知らない、自分が心に思っただけなんですよね。で、ですから誰からもお前約束を破ったじゃないかって批判されることも、嘘つきだとか恩知らずだとかいうふうにその言われるそのこともないわけですよね。それで王様は死んでしまったですね。で、大切にこの預かったところの刀を墓に立てかけてもですね、盗まれるか錆びてボロボロになるだけで、その無駄でもったいないということは分かりきってるんですけれども、それでも要するにこの鬼殺はその墓にこの刀をその立てかけてお参りをして帰ってきたということなんですね。で、その次に王樹という王樹と言いし人は川の水を飲んで金の銭を水に入れというふうにあります。王樹という人はですね、歩いていて喉が渇くとですね、泉の水とか川の水をすくってですね飲む。そうすると感謝の気持ちとして川や泉にお金を投げ入れて、その潤いを与えてくれたという感謝の気持ちを表したというふうにこの言われるんですね。川や泉にお金を入れてもですね、そんなものは無駄じゃないかと、 あんなものはもう天下の回り物で、そのこの何ていうんですか、飲み放題っていうか、そのただみたいな、ただと同じじゃないかとですね。そんなお金を投げ入れても、それを見つけた人間に取られるだけだと、バカバカしいと、誰も喜ばないし感謝もされないし、おかしな人だというふうに思われるだけじゃないかと言うんですけれども、この王子はその水のおかげでまた力を得て元気を出して、また次の道のりに歩くことができると、その感謝の気持ちっていうものは、人間に与えられたものだけが恩じゃなくて、自然に与えられたものも恩だから、だからせめて自分に返せる恩、自分に示される恩というものはこうするしかないんだということで、お金を川に投げ入れたというそのことなんですね。でその次に、行員という、行員といいし、人は腹を裂いて主君の肝を射る、これらは賢人なり恩を報ずるなるべしというふうにありまして、行員、中国の春秋時代というのは、春秋時代というのは文藝春秋という名前の出版社がありますけれども、あの春秋と書いて、この春秋ですね、春秋で、この春秋時代というのは混乱した戦国時代だったんですね。その時代、 A の国の王様以降の家来に、この行員という人、行員という優れた人がこのいたんですね。そして戦国時代ですから、戦争の最中に非常に劣勢となり、隣の国へ助けの交渉に、王様がこの行員に重要な役目として生かしたんですね。そして任務を終えて国へやっとの思いで帰ってくると、戦いは負けて、主君の王様は戦いの結果殺されて、ズタズタに内臓まで散乱されているような残虐な殺され方をしていたんですね。その王様の死体を見て、自分も家来として、主君と共にここで一緒に死のうと。しかし王様の無残な散乱する内臓の恥ずかしめられた姿だけは何としても見せたくないというふうに考えて、自分の腹を切って、その腹の中に王様の内臓を入れ隠して自ら亡くなったと。死んだら何としても何をしてもおしまいじゃないかではなくして、主君が死んでも主君に永遠に仕え、その恩に報いる、主君の恥ずかしめを身をもって隠し、主君に美しい姿で死んでもらいたいという心を貫いたというわけであります。次に、岩屋シャリオツ箇所等の大成は250回3000の異議一つも欠けず、賢治を断じて三階を離れたる商人なり、梵天大釈の同志一切主張の眼目なりというふうにあります。で、世間の人々であっても、こういう法恩を忘れず法恩を貫く人たちが現実にいるんだと。ならば仏教の中において、シャリオツや箇所は250の戒律を守り、3000もの戒律を一つも欠けることなく、欠かすことなく守り、賢治、賢惑、物事の道理に迷うことを、この味方が迷うと書いて、物事の道理に迷うことを賢惑、死惑、欲界、失界、無失界に起こる迷い、欲望の世界、形の世界、 心の世界に起こるところの迷い、これを思惑、思いの迷いというふうに言います。これで賢治の枠、賢枠、思枠を縮めて賢治の枠というふうに表現するわけですね。これらを全部断ち切って、この三界の迷いから、欲界、色界、無色界の三界の迷いから超越した聖人が、ここに書いてあるところの舎利四ツ谷迦葉であります。梵天皇、太釈天皇等の諸天全人を導く同志であり、一切主上の眼目と、眼目というのは目標とされる立場のものでありますと言うんですね、二人は。で、その次に、しかるに四十四年間、要不成仏と嫌い捨て、果てられて、ありしが法華経の不死の老薬をなめて入れる種の老いる葉尺の愛、枯れ木の毛か何度ならんとせるがごとく仏になるべしと許されて、いまだ発想を唱えず、いかぜかこの経の重音をば法ぜざらん、もし法ぜずんば、枯れがれの賢人にも劣りて、不知音の畜生なるべしというふうにありまして、今日読み終わった最後のところまでですけれども、この舎利四ツ箇所、これほど優れた人間でも、法華経以前の教えではですね、成仏できないとされていた主張が、法華経の妙法蓮華経の永遠成就不老不死の正しい老薬をなめて、それまで仏になることはできないとされていた人間以外の命、悪人、女性、それらのこの命というものは、鍋でいった種は二度と食べれるようにこのいってしまうわけですから、その種はもう芽が出ない、死んでしまうわけですよね。で、二度と芽が出ないと言われていた、そういうような命、割れてしまった石は二度と元の石には戻れない、枯れた木に二度と花は咲かないというふうに、この仏になるというために戒律というものを守れないで破ってしまった人間というものは、入れる種、割れる石ですね、そういうものと同じで、絶対に二度と仏にはなれないというふうに言われていたのに、法華経の教えに入ったら、そういう主張でも仏になれるということが初めてこの説かれて、この今まで法華経以前の教えで否定されていたものが全部救われるというふうに、法華経以前の教えが全部否定される、そういうこの状況になったとですね。まさしく黒焦げのいった種から芽が出て、割れた石が元に戻るような、枯れた木に花が咲くように、誰でもどんな命でも成仏することが許されるということが、この法華経に説かれているんだと言うんですね。そしてまだ発想というのはですね、仏になるためにこの必ず8つのこの手順というものを、その踏まえて8つの姿というものを示すということが仏様なんだということをですね、この表現しているのがこの発想というんですね、8つの姿で、これは下天、卓体、出体、出家、豪魔、浄土、天宝林、入涅槃という、これで8つなんです。で、これは何でかというと、つまりまずですね、お釈迦さんもそうなんですけども、まず この夢の中にお母さんがお腹にお釈迦さんを宿ったっていう 夢を見るですね。夢を見る。でつまりこの我々のこの衆生の世界にその生まれてくるということの兆しがそこに現れるとですね。でこれが下天、それからお母さんが夢を見る託胎っていうんですね。それから出胎、出産をする。そして出家、お坊さんになる。そして傲慢、もう悟りを開く前にもうものすごいその間がそれを邪魔しようとして、このお釈迦さんが悟りを得るということを一生懸命この邪魔をするという、そういうその混乱の状況というものが生まれる。これを間が降りてくるということで傲慢というわけですね。でそれを乗り越えて浄土、成仏を遂げる、仏になる。で仏になったら天宝輪といって、初めての説法というものを修行に説く。そして入涅槃、そして仏としての生涯を終えて亡くなるっていう、この8つの手順というものを踏んでいるのが仏様なんだということが、法華経以前のお経には説かれているということなんですね。つまり仏が一生のうちに示す順序と言われるところのこの8つの姿というもの、それを発想というふうにこの示されているわけですね。この8つの姿なんか示さなくても、だって私たちが成仏するというときに、お母さんが夢を見ましたかって、誰もそんなお母さんが夢見たって、まあ夢を見た人もいるかもわかんないですけど、夢を見た人もいるかもわかんないですけども、そのありませんよね。傲慢って言ってものすごい間が降り注いできて、それでそれをかき分けかき分けて悟りを開きましたっていう人も別にいるわけないわけですよね。そういうふうにして、誰も私たちの中に発想というものを経験しましたっていう人は誰もいないわけですよね。ですからこの8つの姿なんか示さなくても成仏ができるんだということが法華経に書いてあるということなんですね。この8つの姿よりも法華経はもっと大切なものがあるんだということを説いているわけなんです。法華経は一切衆生平等成仏の法であります。人間以外の命にも全て仏の命が備わることが説かれているわけですから、蛇に発想はないし、犬や猫に発想はないということになりますよね。だからなくても犬や猫でも蛇でも仏になることができるということが法華経には書いてあるということなんですね。だから発想なんか表している場合じゃないと。即身成仏の法なんですから、私たちが私たちのまんま仏になることができる。蛇でも犬でも猫でも南無法蓮華経の法というものに縁することによって必ず仏になることができるということが説かれているのが法華経の教えなんだと。即身成仏の法なんだということなんですね。この一切衆生に平等に仏の命が備わっているという法に重く恩を感じ、信じ、行事、生きるということこそが仏になるということであり、法恩ということなんだと。この法華経に示された妙法蓮華経の法の恩に報いることが、舎利弘や迦葉がどれだけ立派な菩薩であっても、この妙法蓮華経に法恩することができなければ、世間の鬼殺や王子や行員よりもおとり、不知恩の、恩知らずの、正しい法に正しく恩に報いることができなければ、不知恩の恩知らずの畜生と同じだと。どれだけこの舎利弘や迦葉が立派な人であっても、南無法蓮華経の法というものを信ずるということが最終的にできなければ、この立派な修行者であるところの舎利弘も迦葉も仏になることはできないんだと、このように示されているわけなんですね。正しい法を正しいと理解し実行しなければ 正しいとは言えないのであります。正しい法を実行、成仏、実行していかなければ成仏はできない。正しいということが頭で分かっていても、そのことをできなければ、知っていて知らないふりをしていれば、また実行する勇気というものがなければ、その人は聖者の邪であってしまうということなんですね。畜生以下、正しいことを知って正しく信じて正しく実行してこそ正しい人と言えるわけであります。法音というのは正しい法、南無法蓮華経の法を根本とした、その恩に報いる、信じ行じなければ南無法蓮華経の恩に報いるということはできないのであります。南無法蓮華経を知ってるよというのではなく、南無法蓮華経の生き方をしているよ、法華経の行者でなければ仏にはなれないということなのであります。心の中で信じているではなく、振る舞いとして生き方として南無法蓮華経の生き方をするということが信心であり、法音であり、成仏であるということが示されているのであります。どうか私たち一人一人、法華経の行者の端くれとして、南無法蓮華経の信心修行、南無法蓮華経の生き方、南無法蓮華経の法音、南無法蓮華経の仏を志して、この南無法蓮華経の信心に励んでいってもらいたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。